第7章、人の心を動かす Facebook 活用法。1、 Facebook の特徴を最大限に活用するコミュニケーション術。教室集客をするツールはたくさんあります。ブログ、動画、 Facebook、LINE、Instagram などで、いわゆる SNS と呼ばれる無料のコミュニケーションツールです。私がお伝えしていることは一貫していて、メインホームはホームページであるということです。ホームページにはすべての情報が集約されています。ホームページを見て信頼していただき、制約するという基本動線設計のイメージは変わりありません。実際に私の教室に来てくださる生徒さんも、きっかけは SNS からであっても、9割以上の方がホームページをチェックしています。きっかけは SNS だったとしても、最終的に、この先生でいいのか、ここに通うメリットは?ということを、ホームページをきちんと見て判断しているケースがとても多いのです。もちろん今のご時世は、SNS だけのつながりだけで人柄がわかり、そのままポンと予約が入ることが多いのも事実です。共感がポイントになり、物を購入したり、サービスを購入したりする時代ですから。でも少しでも申し込みが入る確率を上げたいなら、SNS は集客ツール、ホームページは制約ツールという役割を持たせておけば、時代が変わり、集客ツールの流行り廃りが変わっても、シンプルに集客動線を設計できます。では、その集客ツールという観点から考えると、Facebook の一番の特徴は、コミュニケーション&拡散ツールであるということです。ブログなど、しっかり思いを語る固めなものよりも、ライトな感覚で更新できるので、人間関係や先生のパーソナリティが色濃く出ることで、共感してもらえます。共感した人は、その投稿を自分の知人に拡散してくれます。結果として、知り合いの人脈を通じて知名度が高まっていく効果があります。また、ツールとして使うのであれば、当然共感を意識した使い方、投稿が必要になることは理解しやすいと思います。Facebook は、ファンサービスの場であると、私は思っています。2、Facebook 個人ページと Facebook ページの使い分け。まず、Facebook をやったことがない方には、個人ページと Facebook ページの違いがわからないと思います。教室の先生のお話を伺ってみても、一応登録しているものの活用法がわからないという方が大半である印象を受けます。違いを簡単に説明すると、個人ページは実名登録なので、本人としての情報開示の場合になります。Facebook ページは企業ページの機能があるので、教室名などで登録することが可能です。よって、個人情報のセキュリティが気になる場合は、個人ページは知人のみの公開にして、Facebook ページのみで運営することも可能です。ちなみに私は、個人ページも Facebook ページも全公開になっています。私自身のパーソナリティも含めて、教室、もしくは事業の印象を理解してもらう形で運営しているからです。どのように運営したいかはあなたが決めて構わないのですが、Facebook ページだけよりは個人名でのサービス提供の実態や動きが見える方が共感と安心は得られます。仕事で Facebook ページを利用する場合には、仕事用と割り切ることも一つの案です。私の Facebook ページは、教室開業、パン教室、電子書籍と3本あるので、それぞれについている読者に対しては、興味の領域の部分での情報発信をしています。ただし、高橋貴子個人のページでは、私の活動がすべて一本化してタイムラインに入ってくるので、3つの Facebook ページの内容も共有されていますし、私個人の興味の方向性や考え方などを気が向いた時にアップしています。例えば出張や旅先で、これって面白い、 素敵な景色と思ったら写真とともにアップしています。もちろんセミナーやレッスン報告もしますが、それよりも私の人となりを知っていただくために個人ページで発信しています。そして、運営で大切なのは無理にいいねをもらうことに注力しすぎないことです。そこにばかり意識すると疲れます。いいねをもらわなくても、投稿を読んでいる人はしっかり読んでくださっているので、地道なファン獲得の啓蒙活動ぐらいの位置づけで、個人ページは運営するのがいいと思います。自然体のあなたにファンがつく方が、結果として長く続くお付き合いを築けます。3. 拡散力でブランディング、知名度をアップする。私の Facebook のメインの使い方は、個人ページでのブランディング、そして認知度アップです。まず、個人の場合のブランディングについてお伝えします。ブランドというのは、認知されていることと定義したとすると、ブランディングというのは、認知活動ということになります。では、さらにもっと根幹的な話をしましょう。なぜ認知してもらう必要があるのでしょうか。認知には2つの効果と理由があります。1つ目は、認知による安心感を得ること。2つ目は、必要になった時に最初に思い出してもらえること。人は自分が認知していないもの、自分が知らないものは信じない傾向があります。他人にとってどんなに高価で素晴らしいものであったとしても、その人本人にとってその価値が理解できなければ無価値なものになります。大手企業の CM が有名人のブランド力を借りて商品を宣伝するのはそのためです。例えばサントリーのザ・プレミアム・モルツでは、イチロー選手と矢沢永吉さんが起用されています。プレミアムモルツが目指す究極のうまさを表現するのに、二人の人柄、ブランドを利用しています。消費者は、二人が勧めるビールならと買いやすくなるのは間違いありません。名もないビールとモルツの二つなら、あなたはどちらを買いますか？迷わずモルツを買うでしょう。これが大企業が多大な広告費をかけて、認知、PR 活動を展開する理由なのです。では、私たち個人の場合にはどうなのでしょうか。幸いにも SNS の発達により、個人であっても必要な人に届くなら、その影響力は大きいです。この人が勧めるなら、ということで、商品、サービスが購入されます。そういうブランドや認知力を作りやすいツールとして、Facebook を活用するなら、信頼を得る人柄がわかる投稿、そして必要になった時に一番に思い出してもらえる地道な継続投稿が必要です。忘れられない認知は集客活動において最強の武器なのです。4. 共感される Facebook 投稿3つのコツ。 Facebook の投稿について様々な人が多様な使い方を提唱しています。どれも決して間違いではありませんし、その人なりの法則に沿って活用できているのなら、それでいいと思います。ただ、本書では、私のネット集客の全体設計の中に Facebook を組み込んだとき、どのような形が一番いいのかという視点からの活用方法と投稿のコツをお知らせします。まず私がおすすめする Facebook の個人ページでの Facebook 投稿の意図は、共感と認知です。教室の特徴をコンセプトにするなら、こういうことを考えていますという発信をする方が、出会いたい未来の生徒さんに好まれます。もちろん、専門家としての立ち位置での知識の共有、読む側にとっての新しい気づきや、お得な情報もお届けします。私の投稿割合としては、7割が知識共有で 3割がパーソナルな情報発信です。また私の場合は、見た目の楽しさとか、投稿をパッと見た時の印象もあるので、必ず写真は1枚つけるようにしています。その写真が投稿に関連するものでもいいのですが、私は自分の写真を一緒に載せることが多いです。自分撮りについては賛否両論ありますが、私のファッションや活動や元気に動いている姿を楽しみに見てくれる人のためにアップしているので、見たくない人はスルーで構わないと割り切っています。人は接触頻度が高まると、その人に好感を持つという心理学でのザイオンス効果もあるので、嫌でなければご自身の写真をアップするとコミュニケーション度が高まります。まとめると、好かれる Facebook 投稿の3つのコツとは、1、コミュニケーション重視の楽しい記事。2、読んでためになる読者の喜ぶ記事。3、人柄に親しみを持ってもらえる写真での露出。この3つを意識して投稿すると、あなたを好きなファンが自然と集まり、必要な時にサービスを紹介するだけで予約が入るようになります。5. Facebook 記事の誘導先はどこにする？私が Facebook に投稿する場合、2つの意図を持って投稿しています。1つは人柄発信で、もう1つは専門分野での共感、申し込みです。人柄発信の記事については、軽めに写真などをつけながら気軽に投稿していきます。読者からのコメントもつきやすいですし、いわゆる絡みがメインです。気軽なコミュニケーションを公開で行っているイメージです。もう一つの専門分野での共感、申し込みを意図とする投稿は、ホームページ内部のブログ記事や申し込みページ、ランディングページに誘導します。Facebook の投稿はさらっと読める方がいいので、タイトルは読んでもらいたい記事の内容をキャッチーな言葉で表し、内容を紹介するリード文、ダイジェストを5行ぐらいでまとめ、1枚写真をつけてアップします。本体ブログの記事は骨太でしっかりしているものでも構いません。本当に読みたい方は、長くてもきちんと読んでくださって、さらに私への理解を深めてくださいます。現在ブログについては、2000文字から4000文字を基準に書くようにしています。理由は、SEO、検索エンジンで検索結果が上位に表示される仕組み、この対策を兼ねているからです。内容が良いと思われると検索で上位に表示されやすくなり、結果として探している方には私のサイトが見つけやすくなります。SNS からの動線は共感動線です。人柄から理解してもらってメインのサービスへ誘導する。ホームページ本体内のブログ記事はその SNS からの誘導の受け皿になり、同時にホームページのブログ記事単体でも集客してくれます。この方法で、一つの記事で二つの集客の入り口を持ちます。私の場合は、さらに動画からの入り口もこの記事の中に入れ込み、三つの入り口の集着点をホームページに設けているので、一つの記事の効率が良いのです。このように、メディアを効率よくミックスすると、より深い交流が得られ、制約率が高いサイトが作られていきます。動線設計を意識したメディアミックスは、とても効果的です。6. Facebook 広告の上手な活用法。お金と時間の分岐点を見定める。ここで初めて広告での集客についてのお話をします。主に、SNS での集客については、無料で行うことができるメディアなので、開業当初やお金があるけど時間がない時には、とても有効な集客方法です。私自身も、開業から4年ぐらいの間、パン教室は無料の SNS だけで集客していました。広告を使うようになったのは、売上のバランスで、 パン教室からコンサル業に転換したことがきっかけでした。自分の時給単価が上がったので、お金よりも時間が優位になった時に、初めて広告も使うことを検討したのです。SNS タイプの無料集客ツールは、細く、長く続きます。深いコミュニケーションの上に成り立つので、時間はかかりますが、コツコツ地道な売り上げを上げることができるサイトに、ゆっくりと育っていきます。それには自分の時間をかなり使います。当時はインスタグラムや LINE などもありませんでしたし、しっかりした記事を書く、ブログ集客が主流でした。おかげで文章力は身につきましたが、時間はかなり使いました。一方、広告は、時間をお金で買うことができます。集中的に集客を行い、サイトへの誘導を促します。短期的にはとても魅力のある方法です。ただし、デメリットもあります。それは、資金が尽きたら広告が停止することです。広告だけに頼っている場合、売上が即止まります。もう一つのデメリットは、広告の運用はそれなりに知識と経験が必要で、あまり上手でない人が運用すると資金が無駄になくなることです。こんな状況を理解しながらも、私が Facebook 広告だけはお勧めしているのは、Google や Yahoo の広告に比べて比較的画面管理がしやすいことと、人をターゲットとした広告展開ができるので、成果と効果を上げやすいという点があるからです。初心者でも取り組みやすい広告だと思います。Facebook 広告は、Facebook ページを持っていると広告出稿しやすいので、広告運用したい方は、Facebook ページの作成をお勧めします。お金と時間のバランスが見えたら、無料と有料の集客ツールを組み合わせて行うのも一つの方法です。